はようございます。1103人さんです。ただいま時刻が17時8分です。ということで今日も話させていただいております。1103と書きまして人さんと言います。よろしくお願いします。外におります。車の中におります。もう5時、夕方5時ちょい回った感じでしてね、今ねディスカウントドラッグジャパンにおります。ジャパンって全国なんでしょ。杉薬局系なんですよね。うん。でその昔、もう今は違うらしいんですけれども、ジャパンの社長の娘さんが、キビの団子でしたっけ漫才師の人と、ね、結婚されて、で、キビの団子さん、まあ、芸人さんは、まあ、後継ぎになんのかな、みたいなことやったけれども、もう今はもう離婚されたのか、何なのか、というようなことを、そこまで情報を知ってまして、ジャパンに来るとですね、なんかいつもそれを思い出してしまうというところでございます。今日はね、ここのジャパンに何しに来たんかっつうとですね、ロコのね、おしっこシートを買いに来たんですけれども一通り今日は仕事でね、昼から外出てまして、で帰り際にそれだけ買って帰らなあかんということで思ってたんですけれどもね、買うのをすっかり忘れて家帰りまして、あー買うのを忘れた、えらいこっちゃな、もうロコがおしっこするところないやんけと思ってね、で慌ててまた出てきたわけなんですが、それのためだけになんか出るのもなんかもったいないなぁと思ってですね、他になんか用事ないかなと考えましたら、一つお楽しみのイベントがありまして、思い起こせば1月8日ポッドキャスター新年会をやる前に、大阪のね梅田で、僕はメガネのフレームを、お気に入りのフレームをですね買いまして、でまあそこでねレンズを入れれば一番良いのですが、まあ、そこで入れたらね、また梅田まで取りに行かなあかんしっていうのもあったんで、フレームだけを買ってですね、で持ち帰り、でご近所のメガネ屋さんに行き、レンズを作ってもらって、それができるのが実は明日やったんですけれども、もしかしてもう今日できてたりしてなぁと思ってですね、電話して聞いてみました。ありますよと。もう工場からメガネ帰ってきて今ここにありますよということやったんで、今から行っていいですかっていうことでね、もうロコのおしっこシートのことはもう二の次になってですね、まずはそのメガネを引き取りに行ってまいりました。今回作ったレンズがですね、初めてのレンズです。今まで僕は普通のレンズ、変な言い方ですね。普通のレンズって言ったらいいのか、なんて言ったらいいのかわからんので、こういう言い方してるんですけれども、とにかく視力が悪くなってきましたよ。かつ、乱視を、直してくれる、矯正してくれるレンズ。というのを、まあ僕は普通のレンズと言ってるんですけれども、まあそこに、もう一つオプションでですね、例えば、ブルーライトカットとか、まあなんだかんだありますが、まあそれはもう僕の中ではオプションのオプション扱いなんですが、僕にとってのオプションはですね、その普通のレンズだけではなくって、遠近両用というのを、これまで何本か作ってきてました。ところが、遠近、遠くを見る、車を運転したりするときにね、遠くを見るためにピントがピシャッと合う。そして、近くを見る、スマホを見たり iPad 見たり書類を見たりするときに、手元を見たりするときにピシャッとピントが合う、この遠近両用ではですね対応できないエリアがありました。去年の11月頃にそれを補うためにですね、安いメガネ屋さんでフレーム付きでめっちゃ安いメガネをですね買ったんです。これログ1103で配信した記憶があるんですけれども、パソコンのね、画面、自分が座っている席から約60センチほど先にあるモニターのピントがぴったり合うメガネを作りました。 それね、今でも重宝して使ってるんですけれども、ただモニターを見るためだけのメガネでして、そのメガネをかけたままトイレに行こうと立ち上がったりするとですね、もう世界はもう偉い世界になってまして、ぼんやり世界ですよ。なのでメガネをひょいと上げましてね、で裸眼のままで歩いていくというような、そういう邪魔くさいことをしないといけなかったんですが、今回作りましたメガネは遠近両用メガネならぬ中近、中くらいの距離と近くを見るのに特化したレンズ。そんなんあったんですね。僕知らんかったんですよ。遠近と中近、知らんかった。で、それをね、メガネ屋さんでレンズを作るときに勧めてもらったんですよ。今はめてる遠近のメガネであれば、パソコンのモニターが見にくいんですよね、みたいな話をすると、じゃあ中近どうですかっていうような話があってですね、そんなあるんですかいうことで、それを作ってもらいまして、無事、出来上がり、そして引き取りに行けました。今はね、言いながら車運転してるんで、遠近の今までのメガネはめてるんですけれども、なんかね、楽しみですね。これはめて、新しいのはめて、また、いろんな仕事したり、いろんなところに出かけたりするのが楽しみで、しゃあないんですけれども、まあそんな中ですね、その後に、ロコのおしっこシートを買ってですね、時はもう17時を過ぎておりますので、ちょっと小腹が空いてきましたので、菓子パン1個と、あとは四角いね、細いパック入りのミックスジュースをですね、買いまして、こんなん食べて飲んでるからあかんねと思うんですけれども、ちょっと小腹が空きましたので、ちょっと若干給油っていうことでね、買いまして、これ喋り終わってから食べようかなと思ったりしております。まあそんなこんなの話をしている空を見てみますとね、若干雲が多いぐらいで、まあまあ、冬の空なんかなーってな感じなんですけれども、何やらまた、寒気がまた来るらしいですね。寒いやつ、雪降るやつが来るらしいんですが、でもどうなんでしょうね。何日か前に雪降りました。僕の住んでるところでも、ベランダにある手すり、ベランダの手すりに、だいたい1センチぐらいでしょうかね。1センチ、2センチは積も、2センチぐらいあったかな。1センチか2センチぐらいのですね、雪が積もって、で、もう朝ね、外見て、もう声出ました。うわって言いました。雪積もってるやんってね。もうテンション上げ上げですよ。めっちゃ嬉しいみたいなね。まあそういう時に限って外に出る用事も一切なければ、なお嬉しいみたいな。ところがもうやっぱりね、僕が住んでるこの京都市伏見区あたりはですね、まあそんだけ雪が積もるのんっていうのも本当に珍しい話であって、その雪もですね、もう夕方じゃないない、お昼頃にはもう全部溶けてなくなってですね、よそのお向かいのお隣のね、屋根に積もっていた雪いっぱい真っ白の世界になってたものも、いつも見慣れた瓦の色になってたりとかね、そういう普通の今までの景色と相変わらんもんになってしまってですね、ああもう溶けてしもたんかというふうなことを思ってちょっとね寂しかったんですけども、今夜また降んのか降らへんのかみたいな、そんな話になっております。確かにね、ちょっと寒いですね。寒いです。で、僕の部屋は、このちょっと寒い話でちょっとついでに言うんですけれども、去年にスイッチボットっていうやつを買いました。例えば iPhone でね、そのスイッチボットに、まあ、アクションを起こしてあげる。これ Siri で声でもできるんですけれども、アイコンを用意して、それポチッと押したら、何かをやってくれるっていうね、スイッチボットって、その何かをやってくれるっていうのがですね、今僕が設定してるのが、僕の部屋の電気をつけたり消したりしてくれる。Siri をね、呼ぶときに、これ言うとあかんので言いませんけれども、 あかんっていうのは、皆さん聞いていただいている方々の端末が Apple 製品の場合、反応、Siri が反応しておるんで言いませんけれども、他の言い方しましょうかね。Hey! Hey! じゃなくて、おいって言いますね。おい Siri! これ反応してないですよね。してないっぽいですね。おい Siri! 電気つけて、違う。僕のはね、おい Siri! 電気って言うんですよ。おいはほんまはちゃいますよ。ほんまはヘイですけどね。おい Siri 電気って言ったら、僕の部屋の電気のスイッチをつけてくれたり、もう一回やを言うとですね、消してくれたり。まあアクションは、その壁についているスイッチを、そのちっちゃいね、ロボットくんが指出してピュッと押してくれるだけなんですけれども、その機能を一個つけてるのとですね、あと、温度計を買いました。で、ハブっていうのも買いましたんで、これによってですね、僕の部屋の温度が今設定しているのが 19.5 度よりも下回る。かつ、それが夜の1時から、今設定してるのは5時か6時まで、夜中1時から5時か6時までの間に温度が 19.5 度よりも低くなったら、勝手に暖房をつけてくれるっていうね、そういう設定もそのスイッチボットに当てがいました。うん。なのでね、この間の寒い日とかも、エアコン最初つけてね、部屋を暖かくしとく時もあるんですけれども、なんかもうね、僕お布団、ベッドに入る時はもう、お風呂から上がってぬくぬくで入るんですよ。うん。なので、あんまり部屋のエアコンつけたままにしてるとまた暑くね、なるんで、最近もエアコンつけずに、お風呂上がりのぬくぬく状態でですね、布団の中に入るわけなんですけれども、やっぱり室内の空気はキンとね、冷え切ってるところもあるんですが、それでもだいたいね、20度とか21度の時が多くて、で、それがそのままずーっとね、知らん間にこう寝てるじゃないですか。寝てる間に先ほど言いました 19.5 度を下回るわけですよ。すっと勝手にエアコン暖房がついてくれると。なんとなくね、夜中こうパッと目を覚まして、おしっこ行きたいなとかね、なんかこう目を覚ました時によくエアコンついてくれてます。うん。スイッチボットが一つあると、例えばエアコンのタイマー2時になったら勝手につくようにとか、3時になったら勝手につくようにとかっていう、その時間の指定だけではなくて、部屋の温度が何度になったら暖房つけましょうとか、ね、夏場へと部屋の温度が何度になったら冷房スイッチ入れてくださいとかね、なんかそういうふうな設定ができるんで、非常にこれね、重宝しております。うん。なので、このスイッチボット、ほんまにこう、使い方一つで、ほんまに便利なものになるなというふうに、日々感じております。今日もきっとこのまま寒い夜が来て、朝方また勝手にエアコン、あったかいの入れてくれるんやろななんていうふうに思っておりますが、まあ、寝冷えしたりとかね、今ほら、またコロナが増えてきてるじゃないですか。ね。もうほんまにもう京都でも何人 ?700 人とか800人とか出てきてますが、もうそこに含まれないようにしたいなぁと思ってます。で、かつ、コロナでなくてもね、ちょっとこう、風邪ひいてとか、で、熱が出てとかね、まあそれがコロナなんかコロナじゃないんかっていう最初の線引きがなかなか難しいじゃないですか。かつこの普通の風邪であっても熱が出たらやっぱりドキッとしますよね。いや、コロナなったんやろか、みたいな感じでね、思ってしまうだろうし、まあそのわずかながらのその風邪もできたら引きたくないなというふうな気持ちもあるので、うん。このスイッチボットくんのエアコンオンオフっていうのはほんまにね、重宝します。またこれを聞いていただいている皆さんで、そんなものがあるのっていうふうに思った方はですね、スイッチボットっていうので検索いただきますと、ページがね、きっと出てきます。で、その中で、エアコンを自動で そういうふうなことをしたいなと思う方はですね、スイッチボットの温度計と、あとはね、スイッチハブっていうのがあるんですけれども、この二つを買えば、それができます。うん。部屋の電気つけたり消したりっていうのは、スイッチハブっていうのだけでもできるんですけれども、僕のおすすめはやっぱりね、今なんて言いました？スイッチボットっていうのだけがあればいいんですけれどもね、僕のおすすめは、スイッチハブっていうのをやっぱりね、一つかますと、これ世界変わりますね。うん。外からも、例えば今僕がこの喋って録音している iPhone の中に入っているスイッチボットのボタンでですね、エアコンのオンオフもできますし、あとね、テレビのオンオフもできます。今多分家族誰かテレビ見てるんやと思うんですけれども、今ね、この駐車場からテレビつけたり消したりできるわけですね。チャンネル変えたりできるわけなんですけれども、まあそういう風にね、遠隔でいろんなことができるっていうのは、これね、ほんまにね、使い方によっては便利なもんやろうなと思いますので、ぜひともこのスイッチボット、別に僕、なんかインセンティブもらえるわけでも何でもないですが、便利なものなので、皆さんにちょっと情報を、共有、お知らせしたいなと思って喋ってみました。ということで、なんだかんだ喋りましたが、もうこの辺で、だんだん、早くジャムパンを食べたくなってきたので、これにて終了したいと思います。では、今日も一日頑張ってください。僕も頑張ります。